赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、ネットニュースなどでご存知の方もいるかもしれませんが、9月13日水曜日深夜1時から神田伯山のオールナイトニッポンをやることになりました。まあ2時間生放送です。みんな大好きオールナイトニッポン聞いてね。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。ですから今日はですね、オールナイトニッポンの練習です。がっつり、ちゃんとこうやって、練習していかないと事故っちゃうんで、そういうね、非常にこう高い志。いや、だってさ、俺、オールナイト2時間生放送だよ。ね、喋ることなくなったらもう講談するしかないよ。きついよ講談。リバーブをちょっとかけて弾き語りん時みたいな感じで、なんかでもさ、冷静に考えたら俺さ、日本放送で福山さんとかのラジオを昔聞いてたからさ、で星野源さんとかも今弾き語りとか時々やってんじゃないの。だったらあれなんかさ、なんか生演奏みたいなんでわーみたいな風にみんななってんでしょ。生講談でいいじゃん、別に同じじゃん。すっげえ張り扇が生でみたいなのを全然問題なくね。でしかもそれもさ、オールナイト用の新作講談とかさ、若い20代に向けての新作講談とかでなくて、普通に谷風の情け相撲っていう、よくやるやつですよ。しかもどっちかっていうとやる気がない時にやるやつですよ。なんか意外にそういうのもいいんじゃねえかななんて思って、本当に俺がマジで何にも喋ることなくなった時にもう講談に入るって思ってください。休憩明けとかにそれでは一席とかいうかっこいい感じじゃなくて、もうずっと堀尾正明さんの話して、あーもう堀尾正明の話なくなったなって時に、それでは谷風の、堀尾正明出てくんのそれっていう、お前そんなくだらないこと言ってる場合じゃないんだよ。今日メールをね、いろんな方に募集してまして、X、ツイッターこと X で、うわーっとこう募集したんですよ。したらもう信じられないぐらいの量が、もうびっくりするぐらいの量来て、でね、10通も、もう具体的な数言えないんですけど、まあそうですね、10通に1通ぐらいがですね、ED と薄毛の人です。ED と薄毛の人が最近、ED とか薄毛の話をしてくれないから寂しいっていう、中に100件に1通ぐらい免税してなんで喋んないのかっていう、もうそういう奴ら切り捨てていくしかないんだよ。オールナイトというこの大海原に出る際に ED とか薄毛の奴の意見を聞いてたら跳ねないよ、そんなの。番組が跳ねるか、あんな奴らの。まあとにかくそういうことで、まあでもそういうの募集するから後で読みますけど、とにかくね、他にもちょっと聞こうと思って、あれがアドバイス欲しいじゃん。だからさ、爆笑問題のさ、太田さんにさ、この前テレビ番組で一緒になったからさ、楽屋コンコンって訪ねて行って、あ、太田さんつって、おー、伯山じゃないか、座れ座れつって、最近どうだつって、あ、実は、太田さん、オールナイトニッポンを、一回こっきりですけど、やらせていただくことになりました、つって。え、お前、オールナイトやんの？ほんとか。高田先生喜ぶよつって。それ何基準なんだっていう。いや、俺もさ、高田先生喜んでいただけると思うし、リスナーが喜ぶとかじゃないんだよ。高田先生喜ぶよ、よかったなっていう。一人しか喜ばないっていう。 あそうかっつって、で、いつやんだっつって、いやいやあの9月13日の水曜日の深夜1時ですっていう、あ水曜かっつって、あそうなんですよ、だからやっぱりこう太田さんね、あの散々爆笑問題さんにお世話になってるんで、火曜日の裏っていうのは、いや見て俺みたいな小物が来ても別にびくともしないんですけども、まあなんかちょっと仁義に反するなと思って、っていうか太田さんそういうのうるさいと思ってと思って、タバコ食い出しながらうんうんって感じだった。あそうっつって、で僕としては本当はあの月曜日の裏が良かったんですけど、大人の事情がいろいろこう満載してまして、まああんまりですね、そんなになんか問題がない水曜日の裏っていう、まあそんなような感じで落ち着いたっていう、まああの皆さんのもちろんスケジュールもあってみたいな感じで、っていうような感じになったんです。おおそうそうかっつって、で太田さんにちょっと伺いたいのは、やっぱ太田さんの爆笑問題のジャンクはとにかく生と録音と2つあるじゃないですかって、でもちろんカンパケで録音もされてて、もうそのままでやられてると思うんですけど、でも気持ちの持ちようが違うと思うんですよ。なんか何に気をつけた方がいいとか、なんかそういうのありますかって、まあ一応さ、そんなの別に聞くまでもないことなんだけど、あえてちょっと聞いて太田さんの反応を伺おうみたいに思ったの。だから太田さんなんて言ったかっていうと、そうだな、まあ、あの録音と生っていうのは明確に違うっつって。何が違うんですか？生だと緊張しちゃうっていう。かわいい。ちょっと生だと走っちゃう時があってっていう。録音でも走ってますよっていう。っていうか常に走ってますよっていう。走っちゃってねーなんていう。俺走っちゃうの気にしてたんだっていう。結構ずっと走ってる気がするし、なんなら持ち味っていう。そこだけ気をつけないとなんつって、あとは特にないなっていう、あとないか。でちょっとメール読んでこうか。もうなんかさ、メールもいっぱい来たからさ、もう本当にさ、もうどっから読んでいいのかちょっとわかんないんだよね。だからまあとにかく、まあ本当に、ラジオネームレイレイさんから、まあ一発目にいいようなメール読みましょう。白山先生、いつも楽しく拝聴しております。早速ですが、来週のオールナイトニッポンは知ってんですね。どのような感じでされるのですか？今からリアルタイムで聞こうと楽しみにしておりますということでね、まあどのような感じでされるのですかっていうふうに言うんですけど、まあうまくいくわけはないよね。慣れてないんだからこっちは。だからそのうまくいくわけないんだけど、でもそれハードル下げてるわけじゃなくて、そういうなんかこうでむき出しなんですよ。俺先週言ったでしょ、あの直木賞とか芥川賞のあの時に壇上に手紙持って上がってるみたいな、ああいうの良くなくて、自分が不完全でもパッションでもってパンって前に出るその一歩みたいなのがなんかその届くんじゃないかってこと。これはだドキュメンタリーなんですよ、ある意味ね。でもそういうのってさ、もうさ20代前半とかにやるべきじゃないの？そのなんかさ、まだ未熟だけど俺のその喋りを聞いてください、未熟だけど自分のパッションをとかっていうのってさ、なんかアンジーぐらいが言うことで、よそじのおっさんが言うことじゃないんだよ。ある程度よそじのおっさんは喋り完成しててほしいのよ。ある程度全盛期で言ってほしいんだけど、俺の一歩を楽しみにって、お前ふざけんなよお前、よそじじゃねえかっていう、それはあると思う。あるけど、まだ楽しんでやるっていう、それが伝わればすごいいいんじゃないかなっていうんだ。先週さ、俺直木賞の放送したらさ、この山田秀司さんっていうのをラジオネームじゃなくてそのまんま本名読んでいいのかな、これでね、とにかく重藤すごいさ抗議のメール来てんだよ。先週の俺の直木賞と芥川賞の授賞式に行ってきましたって回に対して、山田秀司さんって方、これラジオネームないかな、このままでいいと思うんですけど、白山先生、これちょっと抜粋します。多分すでに抗議は殺到していることと思います。大変なミスを犯しましたねって書いてあるんだよ。なんかしたっけ。スタッフの方含め誰も市川沙央さんの芥川賞の受賞作の正しい名前を知らなかった。私が言うまでもないことだと思いますが、ぜひ謝罪を。なんでスピーチを褒めたたえた方の、あ俺そうだ、先週市川沙央さんのスピーチ素晴らしかったって言ったんですよ。それの受賞作の名前を誤読するのか。白山さんの滑舌が良すぎるためにハンチバックと読んだのにパンチバックと聞こえたのかとラジオコで聞き直しましたが、やはりアウトです白山さんって書いてあって、要するにこの人何言いたいかっていうと、僕が先週で市川沙央さんの芥川賞の受賞作のスピーチが素晴らしかったと、でその時に受賞作の名前がハンチバックって言うんですよ。これを俺がパンチバックって読んでた。だからそのなんかタイトルを芥川賞のね、間違えるなんてことはあってはならないみたいな、名前間違えるのと同じように失礼だから、そんなのあり得るわけないですよってこの人書いてんだけど、そんなの言うわけねえから。俺が正確にハンチバックでしょ、 パンチバックが正しいんだ。俺パンチバックって言うわけないじゃん。バカだよこの人。ちょっと一回聞いてみましょうか。俺がだからハンチバックって言ってるかパンチバックって言ってるかね。パンチバックって言ったらダメってことでね、ハンチバックが正しいかちょっと聞いてみましょう。確かに鍋爪言ってた気がするっていう。でここで言ってんのまたかっこよくて、パンチバックっていう小説で、芥川賞受賞できたんですけども、なるほどねこれね。あのね、先代の金言亭芭蕉師匠ってのがいるのよ。で先代の金言亭芭蕉師匠は本当にですね、結構ね言い間違いとかっての多い方だったんですよね。子別れのっていう話があった時に子供が出てくる話なんですけど、最初ですね、おい金坊金坊って言うんですよ。でその後に亀ちゃん亀ちゃんつって、でまた金坊に戻って亀ちゃんになったんですね。それを聞いた人がですね、芭蕉師匠のところに電話かけてきまして、金坊なんですか亀ちゃんなんですかって言った時に、先代の金言亭芭蕉師匠は、それはですね、昔江戸時代では子供のことを総称して金坊って言ってましたと。だから間違いじゃないんです。亀ちゃんが個別の名前で、金坊ってみんな子供のことは言ってたんでって言ったら、電話かけた人がなるほどっていう、あそうだったんですかっていう。だから多分ね、この山田秀志さんね、勘違いされてると思うんですけど、僕がパンチバックっていう風に言ってたように聞こえるんですけど、パンチバックっていうのは総称なんですよ。ハンチバックの個別に言うとハンチバックで、パンチバックっていうのはこう総称だってことで、あとね厳密に言うと多分ね、パンチバックって言ってないと思うんですよ。これ多分ラジコとか録音だと、生放送だってやっぱオールナイトとかさ、いいのはさ生で伝わるから、山田さんにもその直接俺がハンチバックって言ってんのに、パンチバックって言うわけないから、ちゃんとこれやっぱラジコのちょっとこうやっぱ不具合っていうか、そういうことだと。もう一回聞いてみましょうか。じゃあもう一回だけ聞いていいですか。絶対パンチバックなんて言ってないですから、もう一回聞いてみましょう。確かに鍋爪言ってた気がするっていう。でここで言ってんのまたかっこよくて、パンチバックっていう小説で、芥川賞受賞できたんですけども、先代の金言亭芭蕉師匠が紀伊国屋寄席で金メイク出したの。これ言い立てが肝心のネタなんだけど、千の芭蕉師匠はあんまりこのさらっていかない、稽古していかないから、もう言い立てめちゃくちゃになっちゃったんです。で言い立てがとかにがこういうような感じで、髪型の鉛のある飽きんのが来る感じで、わて中橋の加賀屋崎方から参じました三度、中貝の八一の取り継ぎました道具七品のうち、そういう上工場創場散策の見所もんって、こううわーっとこう言ってくるんですよ。これの3倍から4倍ぐらい長いの。これをもう全部カンパケで言わなきゃ3回言うみたいなのがすっごい大事なネタなんですけど、芭蕉師匠さらっていかなかったんで、あーって言って3度とも全部違うっていう。当時紀伊国屋寄席はですね、質問コーナーがありまして、お客が「あ芭蕉師匠」と、言い立て普通3回言うとこなんですけど、あれ3度とも違ってたんですけど、あれなんで違ってるんですかっていうふうに聞いた時に、もう芭蕉師匠全く微動だにせず、普通なら謝るとこですけど、あれは昔名人の遠鏡という話家がいて、あんだけ長い口上を3度とも同じように言うっていうのはこれおかしいなというんで、3度とも言い換えました。私はそれに習いましたっていう。それに対して質問者がすげーっていう、遠鏡師匠のその方を、まあ昔の方なんでね、今やり手がいないんですけどっていう、まあ基本的にそれです。だから何かっていう、だからもう一回言いますけど、僕はパンチバックって言ってない、確実にハンチバックって言ってるっていう。それだからもう本当にあなたが、山田さんがそう聞こえるんならあなたの問題だし、自分の問題なので、これ自分が解決しなきゃいけないっていう、僕の問題じゃないです。本当ハンチバック言ってますんで、本当に俺はハンチバックって言ってるっていう総称なんでね、パンチバックは。それだけ分かっていただければいいかなっていうことですかね。あとメールね、他なんかあるかな、他になんか、ああこれいい、いいよこういうメールがいいね。ラジオネームはちみつふとし、質問です。 オールナイトニッポンに出演されるということですが、絶対に言わないようにしようと心に決めてること、気をつけようと思ってることはありますか。またその日、重藤さんも一緒ですかっていろいろ書いてあるんですけど、まずですね、言わないようにことにしてるってことは、井上アナみたいに泣かないっていう土曜日のは聞きました、みんな。あのね、もう本当にね、あのね、歴史に残る放送でした。本当にやっぱ井上前井上後ですよ。やっぱね、井上アナはね、そのまあその細かいこととか説明するのめんどくさいから放送聞いてほしいんですけど、まあ、やっぱ井上アナは慶応ボーイであるってことをとても大事にされてるんで、あの世の中が多分ね2択しかないんですよ。慶応か慶応じゃないかっていう、これで多分ラジオパーソナリティを挑んでらっしゃるっていう感じが、やっぱすごい放送でした。震えるようなね。だからやっぱ、泣かないっていう、あの真似してもやっぱり追いつけないっていうか、背中も追えないんで、ものすごい歴史に残る、ものすごかったですね。もうなんかこうちょっと入った瞬間キツキツっていう、きついっていう、すげーっていう、そんな感じですね。もう入った瞬間きついっていう、キツキツっていう感じだったんで、ちょっと例えが正確かどうか分かんないんですけど、やっぱ TBS ラジオっていうのは本当に絶頂期だなっていう、それをね今ビンビンに感じさせてくれる。キツキツですよ、入っちゃったらもうすぐ行っちゃうよ、すぐ行っちゃう、あんな放送されたら俺ね、本当にやっぱりね、本当に井上アナもゴムなしセックス、これぞラジオ、これぞ生放送っていうね、本当にゴムなしセックスラジオでした。井上アナの土曜日のは見事だと思います。他はね、あった、ラジオネーム浦さんから、白山さんこんばんは。白山さんが絶賛していたサンドランド、伊集院光さんも X で絶賛してました。やはりお二人は通じ合うものがあるんですね、当たり前よっていう、そういうことですね。あとはいっぱいあるけど、読んだけどちょっとね、まだいっぱいありますから後半も読んでいこうかなと思います。一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、引き続きメールを読んでいこうと思います。これだ、オールナイトのさ、リスナーやっぱお若い方が多いからさ、このやっぱ本当かどうか分かんないけど、ビーフチキン二十歳から来ました。ラジオネーム伯山先生こんばんは。電話番号まで書いてある。僕は今大学2年生なんですが、大学に友達が一人しかいません。作ろうとはしてるんですが、人見知りがゆえに自ら距離は縮められないし、逆に向こうから距離を詰められると警戒してしまいます。友達ってどうやって作るんですか。そもそも友達って必要ですかってことなんですが、いやこれオールナイトに送ってください本当に。急に言われてもドキドキしちゃう。だから一回俺も赤ペン先生方式で郵送して赤でこういろいろ書いて5日後に出てくるっていう、ちょうどオールナイトが9月13日ですから、赤ペン先生っていうとそれまでに俺こと赤ペン先生がちょっと考えとくんで、申し訳ないんだけどちょっと難しいかな。俺はもう慶応か慶応じゃないかしか言えないから、この大学が慶応なのか慶応じゃないのかっていう、そこにしか興味が湧かない。だから今何大学行ってるかってまだ書いてくんないと、あそれは慶応じゃないねとか、あそれは慶応じゃないっていう、それをアドバイスはできるんだけど、ちょっと他が難しすぎるなっていうね。えまあそういうことですかね。送りがいねえ、送りがいないなこれ。いやまあごめんなさい、ちょっとでオールナイトの方に、まあオールナイトに送られても読まないっていう可能性もありますけど、まあでもちょっとすいません。他にラジオネームリアルドンキーコングさん、26歳の方。白山さんこんばんは。いつも楽しく聞いています。自分の話になりますが、最近自転車を盗まれました。いつものようにお金払って駐輪場に止めたのに、帰りにはなくなってました。悲しかったです。その日は走って帰りました。白山さんは自転車を盗まれたことはありますかってことなんですが、これね、まあ1回か2回あっ ったと思うんですけど、あんまり記憶にないんですよね。で、この自転車を盗まれたってことで言うと、最近動画でですね、これ海外の動画なんですけど、結構多分治安の悪い地域にですね、あの自転車を盗むやつが結構多発するんで、自転車を盗むやつにですね、あのまあ天罰を与えるっていうような動画があったんですよ。で、それどういうものかっていうと、サドルのところにサドルがこう穴開いてるみたいな感じで、あの細い棒あるじゃん、あれをこうサドルに座った瞬間にアナルに突き刺さるっていう、そういう動画があって、でこれがなんかすごい面白いんですよ。俺やっぱりね、アナル貫かれて悶絶している男たちの顔って好きかもしれないっていう。で、次から次に5、6人のやつらが、まあそれ悪いんだよ。だから勝手に自転車をさ、鍵かけてないとはいえ盗もうとすんだよね。外国の人たちだよ。で、一斉のせっつってサドル座った瞬間、ってなってんの。それが超面白いの。で、もう怒ってるやつはもう自転車蹴っ飛ばしたりとか、いろいろあるんだけど、もうみんながこう悶絶している、そのなんか、うわーって風になってるのよ。で、その動画をね、見てください。で、もしもあなたがね、あの、自転車盗まれて悲しいって思った時に、まあ、その、実際はそんな風にアナル突き貫くようにあなたは細工してないかなってないけど、そいつもそうなったんだって思うだけで、これもう本当に痩せ我慢です。あ、そうなったと思うだけでちょっと笑えるっていうような感じになると思いますんで、もう盗まれちゃったものは戻ってこないと思うんですよ。だからそうやって脳内で、あ、それ盗んだやつもそうなってたらいいなっていうのと、そのなんか外国ですけどアナルにバーンって入ってるやつの悶絶しているのにいいねを押してください。リツイートとかね、ツイッター X やってるんなら、それでちょっとこううさが払えるんじゃないかなっていうところかな。ぜひご賞味あれっていう。他に行きましょうか。これね、まあ、ラジオネームが書いてらっしゃらないのかな。中学校の先生です。以前にもメールしていただいたそうなんですけども、結構これね、深刻な悩みでですね、ちょっと笑えないかもしれないんですけど、皆さんちょっと聞いてください。相談内容です。私の神さんのことです。神さんは私よりも5つほど年が上ですが、最近家事を全くやらなくなりました。ザンバとかいう純烈のような親父アイドルグループにはまり、月に何度も関東地方に遠征します。2、3日は帰りません。この方名古屋の方です。これが月に2、3回あるので、中3になる息子の世話などは全て私がやることになります。また私は神さんに生活費を渡しているのですが、ザンバの遠征で使い果たしているようで貯金もないです。こんな状態で来年の高校の学費が払えるのか心配です。私の貯金もありません。もう離婚した方がいいでしょうか。白山先生、何かしら面白おかしくネタにして相談に乗ってください。よろしくお願いします。離婚一択です。離婚しましょう。そういうことで、もう普通のもう行きましょう。ラジオネームニコちゃん大王。勝利先生、五街道雲助師匠に続く次の演芸界の人間国宝は誰だと思いますか。また誰になってほしいですか。白山先生は除いてってことで、もうこれ普通に言っていいですか。全然ボケずに、紙切りの林家昇楽師匠ですね。っていうかさ、もう本当にさ、歌舞伎のやつ国宝なりすぎだよお前。重藤、お前いい加減にしろよ、お前らの業界を。なんかもうさ、もうどんどんそれ枠決まってんの分かるよ。あれ年間200万入んだよお前。なんだよお前、歌舞伎界さ、その脇役の人とかもさ、まあ、それいいよ、もちろんみんな素晴らしいの、俺も歌舞伎好きだから分かるけど、枠取りすぎだって。おかしいだろもう。あんなお前もう争奪戦になってんじゃねえかよ。どうなってんだよお前。こっちに来る、まあ、紙切りに分けてやれよお前、昇楽師匠あんな名人芸やってんだからさ。もういいよお前、次の前にあの歌舞伎役者が死なねえとまたそうやってあの持ち回りなんだからさ、そこだけはちょっと思うな。あとね、僕はキャラクター的に人間国宝になれないので、っていうのは人間国宝を選ぶ人たちに嫌われすぎました。本当にこのラジオのせいで、本当にふざけんな。俺はラジオやらなくて粛々と講談会のためだけにやってたら可能性あったんだよ。万に一つもこのラジオで潰されたんだ俺は。人間国宝の目を、花形演芸大賞の審査員とかあいつらがもう巣窟なんだから。あいつらがもう今はなくなっちゃったけどさ、いろいろ他の賞レースとかも全部関わって 園芸会なんて狭い世界なんだから、もう万に一つもないんだよ俺を。あいつらのやりたいことはわかるか重藤、俺よりも後輩のやつに人間国宝にいつか取らして、あ、白山バカにしてやったあいつ人間国宝になれなかったというね、春風亭小朝が36人抜きで五街道雲助師匠を抜いた時に雲助は今度国宝で抜くっていう、そういうことをやるんだ。あいつらのやり口だ。小朝師匠の立場になってみろお前、自分が抜いたのにまた国宝で抜かれちゃって、なりたいよ小朝師匠だって、支持報酬止まりじゃねえかお前、かわいそうだと思えよ小朝師匠に対して。まあそういうことでね、思わぬとこにこんなこと言ったらなれないんだよマジで、マジで。まあ、だしょうがないからさ、うちの師匠は国宝じゃんか、だからもうしょうがない、もうあとうちの弟子たちの誰かが国宝とかになってくれたらいいなと思います。まあそのために僕は指導してるんで、いい風になってくれたらいいんだよ。だからさ、男子師匠がさ、いいじゃない。男子師匠の師匠の柳家小三師匠、先代の小三師匠が人間国宝ですよ。そして男子師匠の弟子の志の輔師匠が支持報奨だ。高田先生も言った通り、男子師匠、無冠なんだよ。間に挟まれて、師匠が人間国宝、弟子が支持報奨で、男子師匠無冠なんだから。一番かっこいいんだよ、それが。でも欲しいな、ちょっと欲しいかもしんない。だって、このラジオやってなかったら取れた可能性あるよ。ちくしょう、失ったものが大きい。まあそんな感じでね、だからみんなリスナーの方に言いたいのは、得るものもあれば失うものも多いっていう、ラジオってのはそういうもんだぞっていうのをお伝えしとこうかな。もう今日時間来ました、時間来た。そういうことで今日は本当にね、みんなと触れ合う機会をいただいてよかったなと思いますね。こんな感じでオールナイトもおしゃべりをできていればいいのかななんてこと思ったりする次第です。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、一応皆様からいただいたお便りは全部読んでおりますよ。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。